東京都議会広報課発行
声の都議会だより、
平成23年1月1日発行、第290号、金が新年。
都議会だより第290号墨字版は、表紙に新宿区から見た富士山と高層ビル群の写真を掲載しています。富士山は雪に覆われ白く輝いています。さて、都議会だよりの発行は東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、 新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファックス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gikai.metro.tokyo.jp/。 また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
はじめに、都議会議長、副議長より新年のご挨拶を申し上げます。東京都議会議長、和田宗春。機能する都議会を新年に向けて、新しい一年が始まります。今年もお元気で明るい毎日でありますようお祈り申し上げます。昨年の最大の都政の変化は、10月に開業しました羽田空港の新滑走路の国際線ターミナルの実現でしょう。東京に限らず首都圏をはじめ、日本全土に人の流れ、物の流れ、情報の流れを劇的に増加させるに違いありません。東京がかねてから熱望してきました最大懸案の一つです。世界の主要都市と直通することによる経済的、文化的効果は計り知れません。都民も企業もこれを機会と捉えて、積極的に世界に飛躍していただきたいものです。私たちの頭上に厚く覆う暗雲は、景気の先行きが不透明なことです。この暗雲を無償させ、都民に笑顔を取り戻すためには、東京が持っている11兆円を超える財政力を駆使するとともに、都議会としても懸命の努力をしていかなければなりません。また日本の景気回復のためには、首都東京に集中するエネルギーをさらに消化させ、これを全国に拡散していくことです。そのためにも都議会が日本の景気回復の牽引役になるという気概を示し、先頭に立つ必要があります。個別課題でも中小企業、雇用就業、医療、福祉、防災など様々な課題がありますが、豪雨対策、障害者雇用や児童虐待、難病、自殺、がん対策など、あまり日の当たらない課題についても適切に取り組んでいくことが求められています。都民の抱える様々な課題に素早く対応していくためには、都議会も自らの改革を進めていかなければなりません。これまで以上に機能する都議会を目指して、議長として努力する決意を述べ、新年の挨拶とさせていただきます。
東京都議会副議長、鈴木貫太郎。明けましておめでとうございます。都民の皆様お一人お一人にとって、今年こそが一層の飛躍の年となりますよう、お祈り申し上げます。さて、時代の変化を希求したはずでしたが、どうもその羅針盤は逆回転の感を深くいたしております。我が国の景気は緩やかに回復しつつありますが、改善の動きは弱く、中小企業の経営は依然として厳しい状況にあります。円高の影響などから困窮を極めている企業も少なくありません。また、雇用情勢もますます深刻な問題となっており、非正規雇用者などの問題に加え、新卒者の就職内定に向けた支援も課題となっています。さらに昨年夏は記録的な猛暑となり、多くの方が熱中症で亡くなりました。 地球規模での環境問題も顕在化しています。予測できない地震や局地的豪雨などへの懸念もあります。しかし、閉塞感漂う時代に、都は10年後の東京への実行プログラムを毎年度改定し、着実に実施しているところです。今建設が進められている東京スカイツリーに象徴されるように、再び世界の東京としての成熟した都市の地位を確保したいものです。そのためにも、都議会議員の党派を超えた総合力を発揮し、東京の抱える課題一つ一つを着実に解決してまいります。どうか都議会の活動に大いにご期待をいただき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。年頭にあたり都民の皆様のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。議長、副議長より新年のご挨拶を申し上げました。
都議会議員のご紹介。それではこれから平成22年12月15日現在の都議会議員を会派等の別にご紹介します。まずは都議会民主党です。栗下善光、千代田区、岡田真理子、中央区、大塚高明、港区、井之爪正美、新宿区、政策調査会長代行、益子博樹、文京区、中村明彦、台東区、小沢雅也、墨田区、幹事長大沢昇、江東区、政策調査会副会長上野義弘、品川区、団長馬場優子、品川区、政策調査会副会長伊藤優、目黒区、副幹事長田中健、大田区、柳瀬博文、大田区、関口太一、世田谷区、副幹事長筆頭山口拓、世田谷区、花輪智文、世田谷区、大津博子、渋谷区、西沢啓太、中野区、吉田光一郎、中野区、政策調査会副会長筆頭門脇文義、杉並区、幹事長代行泉谷剛、豊島区、原田大、北区、和田宗春、北区、滝口学、荒川区、熊木美奈子、板橋区、副幹事長中谷雄二、練馬区、野上幸恵、練馬区、政策調査会副会長浅野勝彦、練馬区、鈴木勝弘、足立区、大西悟、足立区、副幹事長伊藤正樹、葛飾区、総務会副会長佐藤由美、葛飾区、田上育子、江戸川区、笹本久志、江戸川区、総務会副会長滝沢圭一、八王子市、相川博士、八王子市、政策調査会長酒井大志、立川市、松下玲子、武蔵野市、中村博士、三鷹市、山下陽子、青梅市、政策調査会副会長小山邦彦、府中市、総務会副会長筆頭今村瑠香、町田市、西岡慎一郎、小金井市、総務会長代行斉藤敦、小平市、総務会副会長新井智春、日野市、石毛茂、西東京市、島田幸成、西多摩、篠塚源、南多摩、佐藤博則、北多摩第一、沖津秀則、北多摩第二、尾崎大輔、北多摩第三、総務会長山下太郎、北多摩第四。以上52人をご紹介しました。
次は東京都議会自由民主党です。政務調査会副会長北城克彦、港区。政務調査会副会長吉住健一、新宿区。総務会長代行中谷文孝、文京区。服部行夫、台東区。 桜井博之、墨田区。山崎一樹、江東区。田中岳、品川区。鈴木隆道、目黒区。鈴木明弘、大田区。政務調査会副会長、上林茂、大田区。鈴木明正、大田区。幹事長、三宅茂樹、世田谷区。政務調査会長代行、村上秀子、渋谷区。河合茂雄、中野区。早坂義弘、杉並区。矢島千秋、豊島区。高木圭、北区。菅東一、板橋区。総務会長、高橋和美、練馬区。山川明美、練馬区。三原正嗣、足立区。蒲山隆、葛飾区。宇田川聡、江戸川区。田島和明、江戸川区。副幹事長、石森隆之、八王子市。宮崎明、立川市。吉野俊明、三鷹市。蛭間俊夫、府中市。吉原治、町田市。副幹事長、高橋信弘、小平市。古賀俊明、日野市。山田忠明、西東京市。幹事長代行、林田武、西多摩。小磯明、南多摩。総務会副会長、野田和佐、北多摩第一。遠藤守、北多摩第三。政務調査会長、野島善治、北多摩第四。副幹事長、三宅雅彦、東部。以上38人をご紹介しました。
続いて、都議会公明党です。副政務調査会長、吉倉正美、新宿区。加藤正幸、墨田区。議員団長、木内義明、江東区。副政務調査会長、伊藤浩一、品川区。斉藤康弘、目黒区。幹事長代行、藤井はじめ、大田区。遠藤守、大田区。栗林紀子、世田谷区。幹事長、中島義雄、世田谷区。高倉良生、中野区。副政務調査会長、松葉民子、杉並区。政務調査会長代行、長橋圭一、豊島区。大松明、北区。議員団顧問、鈴木貫太郎、荒川区。立花聖吾、板橋区。小林健二、練馬区。中山信行、足立区。副議員団長、友俊春久、足立区。副幹事長、野上淳子、葛飾区。副政務調査会長、上野和彦、江戸川区。政務調査会長、東村邦弘、八王子市。副幹事長、小磯義彦、町田市。副幹事長、谷村隆彦、北多摩第一。以上23人をご紹介しました。
次は日本共産党東京都議会議員団です。政策調査委員長、大山智子、新宿区。畔上美和子、江東区。加地佳代子、大田区。政策調査副委員長、田添民夫、世田谷区。団長、幹事長、吉田信夫、杉並区。古館和則、板橋区。大島義恵、足立区。副幹事長、清水秀子、八王子市。以上8人をご紹介しました。
続いては、都議会生活者ネットワーク未来です。幹事長、西崎光子、世田谷区。政務調査会長、星博子、昭島市。山内玲子、北多摩第二。以上3人をご紹介しました。
そして、無所属を2人続けてご紹介します。自治市民93、福士よしこ、杉並区。都議会日本創新党、土屋隆之、板橋区。以上です。
都議会議員をご紹介しました。
ここで公職選挙法のお知らせです。公職選挙法により、議員が選挙区内の人や団体に対し年賀状等の挨拶状を出すことは、党令のための自筆によるものを除いて禁止されています。都民の皆様のご理解をお願いいたします。
我が会派今年の抱負。都議会民主党幹事長大沢昇。石原都政を超えてグローバルシティ東京へ。いよいよ新たな都政の出発点となる年を迎えました。12年に及ぶ石原都政は、ディーゼル車規制、銀行税導入、アジア大都市ネットワーク、都立病院改革、不正経由撲滅、企業会計の導入、宿泊税導入、そして新銀行東京の設立等々、インパクトのある様々な施策を打ち出してきました。その評価は様々であるにしろ、一つの時代を記しました。築地市場再整備や新銀行東京など、未だ懸案となっている課題はありますが、石原知事の任期はあと残すところ3ヶ月余りです。私たちは石原都政の企業会計の導入などの成果は育て、新銀行東京などの負債は清算し、新たな都政を切り開いていきます。現在国において環太平洋パートナーシップ協定をはじめとした包括的経済連携強化に向けた取り組みが進められています。賛否様々な意見が戦わされていますが、我が国が今後も世界に確固たる位置を占めていくためには、自由貿易の推進を避けて通ることはできません。そしてその時、東京は環太平洋の一都市として、世界の一都市として、その存在意義を問われることになります。グローバルシティとしての東京を復活させ、3000万人首都圏の、そしてこの国の原動力となっていかなければなりません。東京は世界に開かれた都市として積極的な都市外交を展開し、各都市との交流を深めるとともに、その歴史的文化的伝統を守り、住み働く人々の安心安全活力を支える産業、自然と共生する景観、そして都市機能の魅力を世界に発信していかなければなりません。グローバリズムとローカリズムが融合した東京が、明日の日本を牽引していきます。
東京都議会自由民主党幹事長、三宅茂樹。守ります、東京都民の安心と安全を。東京は、羽田空港の拡張、東京港の充実、三環状道路の迅速な整備等が着々と進み、人、物、情報の交流が、国内はもとより国際的に活性化し、我が国全体の活力を高めています。東京の活力の源である中小企業の活性化を引き続き高めていくため、資金繰りの確保、経営力向上のための強化事業、創業への支援、さらには販路開拓の取引を国外企業とも活発に展開し、ビジネスチャンスと就業機会の拡大へとつなげてまいります。地域商業の活性化支援、都民と共同しての環境や文化、スポーツ振興などに積極的に取り組んでまいります。我が党は、子育てや高齢者の暮らしやすい環境施策にも重点的に取り組み、都政に反映しています。子供の安全な成長に、周産期小児医療体制を充実させ、子供から高齢者まで安心して生活できる社会形成のため、地域の住民が支え合う仕組みづくりを進めています。今年は、社会保障制度全般のあり方が国民すべてにより良い制度となるよう、国に積極的に働きかけ、実現に結びつけてまいります。豊洲新市場への移転は、平成26年度中の開業に向け、市場業者の安心営業と、首都圏3300万人の食の供給と安全を確保します。東京外環道の整備、ヤンバダム建設事業は、民主党政権により事業が停滞しています。これらの事業は、 首都東京の重要な事業です。早期の事業推進に全力を尽くしてまいります。今年も都民の皆様方が生活の安心と安全を実感できる政策に全力で努めてまいります。
都議会公明党幹事長中島義雄、都民生活の向上に全力尽くす。東京を日本経済の牽引力に。世界各国が景気回復に向けた施策を展開する中、現政権は有効な対策を打ち出せず、日本経済はデフレに追い打ちをかけた急激な円高の荒波の中に取り残されようとしています。この閉塞感を打破するために、都議会公明党は都民生活の不安解消を図りながら、首都東京が底力を発揮し、日本を牽引できるように取り組んでまいります。景気・雇用対策については、中小企業の海外販路開拓や公共施設のエコ化・耐震化の推進、職業訓練のメニュー拡充、都主導の就職面接会の開催を進めます。福祉の分野では、従来の医療・介護・子育て・障害者支援に加えて、一人暮らし高齢者の安否確認体制の構築、うつ病に有効な認知行動療法の普及、児童虐待防止体制の強化などの新しい福祉を充実させます。教育では、児童生徒の課題に対応するスクールソーシャルワーカーの配置や、多摩地域の小中学校冷房化を目指します。さらに、地下調節池を連結して集中豪雨に対応する広域調節池の整備や離島支援にも力を入れてまいります。都議会公明党はこれからも現場第一主義を掲げ、都民の生活向上に全力を尽くします。
日本共産党東京都議会議員団幹事長吉田信夫。暮らしと雇用の危機打開へ、都民の願いに応える都政を。新年にあたり、都民の皆さんの願いが大切にされ、生かされる都政への転換のために、全力を尽くす決意です。今、就職難をはじめ、暮らしと雇用は、ますます深刻です。それだけに、国の責任とともに、都政が自治体本来の役割を発揮し、暮らしと雇用を守るために、手立てを尽くすことが求められています。例えば、認可保育所や、特養ホームの整備を抜本的に強めれば、待機児・待機者解消とともに、新たな雇用を創出し、地元建設業や商店を潤し、経済効果は一石三鳥、四鳥です。外環道路などへの巨額な税金投入や、知事の豪華海外出張などの浪費を見直し、五輪招致を理由にした積立金4000億円を活用すれば、都民施策を拡充することができるのです。また、築地市場の汚染が深刻なガス工場跡地への移転強行は、100年の悔いを残すものです。食の安全こそ優先されるべきであり、現在地再整備を進めましょう。我が会派、今年の抱負でした。
都議会用語解説。常任委員会、議会運営委員会、特別委員会とは、都が処理すべき分野は広範囲にわたっており、これに伴って議会が審議する議案の件数も多くなっています。都議会が限られた会期の中で多くの議案や請願、陳情を審議するには本会議だけでは十分ではありません。そのため、本会議の議決に先立って専門的かつ詳細に審査する委員会を設置しています。常任委員会は常設されている委員会で、それぞれの所管する事項を審査します。現在は条例によって9つの常任委員会が設置されており、議員はこのうちどれか1つに所属しています。では、委員会名、所管局を申し上げます。総務委員会は、知事本局、青少年治安対策本部、総務局、人事委員会、選挙管理委員会、監査委員を所管。財政委員会は、財務局、主税局、会計管理局、収容委員会。文教委員会は、生活文化局、スポーツ振興局、教育委員会。都市整備委員会は、都市整備局。厚生委員会は、福祉保健局、病院経営本部。 経済公安委員会は、産業労働局、中央卸売市場、公安局、労働委員会、環境建設委員会は、環境局、建設局、公営企業委員会は、交通局、水道局、下水道局、警察消防委員会は、公安委員会、警視庁、消防庁を所管しています。議会運営委員会は、各会派の代表者などで構成されており、議会の運営方法などについて協議しています。特別委員会は、必要に応じて特定の事件を審査するため、本会議の議決により臨時に設置される委員会です。その事件の審査が終了すれば、委員会は消滅します。予算の審査を目的とする予算特別委員会や、決算を審査するための各会計及び公営企業会計の各決算特別委員会は、毎年設置されるのが通例となっています。
ここで、都議会ホームページのご案内です。都議会では、インターネットによる都議会情報の提供を行っています。また、メールマガジンの配信や、モバイル版ホームページでも情報提供しています。主な掲載内容は、議長党本清掃、都議会のあらまし、議員名簿、本会議委員会の予定、会議録検索、提出議案と議決結果、インターネット中継、キッズページ。なお、都議会議長の主な活動などを掲載している、議長党本清掃を解説いたしました。ホームページアドレスは、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/。どうぞご活用ください。以上、声の都議会だより第290号をお伝えしました。